はい、では次にどうしたらこの汚れをですね、たまらないようにできるかと、これがすごく大事なことになりますね。そこでですね、大事なことはですね、自分と他人をしっかりと分けるっていうことです。ね。自分と他人をですね、しっかり分ける。境界線をしっかりと立てる。それが汚れないために必要なんです。ね。結局汚れるっていうのはどういう時に汚れるかというと、人が自分の境界線に入ってきた時にですね、勝手に汚れます。
勝手に、
例えば分かりやすく言えば、ここね、ここからここまでが私のね、いわゆる場所と、ここから向こうが、ね、向井さんの場所とした場合ですよ、私が勝手に一歩入ると、そうすると向井さんは汚れるんです。
何も言わなくても、
何も言わなくても、
いや、嫌だわとか、そういうふうに心と、
そうそうそうそうそう、これはいわゆる境界線
って、勝手にね、入ってもいいかいって言うならいいんだね。
あ、そうそうそう、だから入ってもいいですかって言って、いいですよって言われたら入って OK、 汚れない。勝手に入った時ね、これが汚れる。
嫌だわと思うんですけどね。
こういうことです。だから自分のいわゆる境界線の部分にですね、人が勝手に入るとですね、汚れるんですよ。例えば自分の机、仕事場で言ったら自分の机にですね、誰かが勝手に物を置いたら汚れるんです。まずそれを見てね、自分は嫌だと感じるはずです。自分の机の上に人が勝手に物を置いたら、自分は嫌だと感じるんですよ。嫌だと感じないってことは、相当汚れてます。
感じない人は
。
あ、じゃあ自分も他人のところに平気で入って
くる、ね。そう。例えば自分の机にある筆箱からですね、筆立てからですよ、誰かが勝手にペンを抜いて使ったらね、汚れます。ね。これと同じように自分が疲れて何とも思わなくなっている人は相当汚れてる。そういう人はね、人のペンを簡単に使えるんです。それは自分と他人との境界線が曖昧なんです。こういうふうに自分のものと人のものの区別がちゃんとついているか、ね、例えば自分の部屋に勝手に人が入るとですね、その瞬間に汚れるんです。もちろん入っていいですよって言われたら OK、 入っちゃいけないですよって言う前にね、入っていいですよという前に入ったら汚れる。よくね、お父さんやお母さんとかがね、勝手に子供の部屋に入る、そして掃除をする、汚れます、子供は。それをいわゆる子供がお父さんお母さんに、掃除をしておいてって言って入っておくなら OK なんです。言ってもないのに、子供の部屋に入って、掃除をするというのは汚れます。よくね、あるのがね、子供が朝ね、学校に行かないといけないと。で、朝7時に起きないとね、学校に間に合わない。ところが7時になってもね、起きてこない。お母さんが起こしに行く。起きなさーい ね、僕は汚れるんですよ。それはいわゆる良かれと思ってお母さんは子供のところに行って起こしに行ってるわけ、良かれと思ってね。だけどその瞬間境界線を突破してるんです。
起こしてねって言われてさ
あ、子供がね間に合わないこともあるから起こしてって頼んでいた場合は起こしていい。だけど起こしてって言ってもいないのに起こしに行った場合ですね、それはお母さんと自分とのですね境界線がはっきりとしてないってこと。これ良くない。子供は汚れまくってます。もちろんお母さんも汚れてます。例えばその子供がね、学校の授業とかにそのね、明日こういう授業があるからっていうことで、ね、教科書を入れたりする、ね、でそれをお母さんが最後確認する。出しなさい、はい、これは、はい、これ、はい、あ、これ抜けてるよ。こういうのもね、自他の区別がついている。これ汚れてるでしょ。
子供が困ることを心配してするな。
そう、そうそうそう、子供は困るだろうと思ってお母さんが子供のためにやってしまうことによって子供の自主性というか子供というね、子供の自分というものを壊してしまうわけ。だから自他の区別ってね結構ついてないんですよ。で、自分のいわゆる世界を侵略され続けてきた子供っていうのはどうなるのか言うとですね、マンボウ型人生になるんです。マンボウって知ってます？
魚のマンボウ。
そうそうそうそう、マンボウってね。
いや違う。
あれじゃないですよ。マンボウっていうのはね、何かって言ったらですよ、マンボウって言ったらね、卵をね、1億から10億ぐらい産むんですよ。ほう。ね。そう。
そのうちの、
そのうちのね、結局そのほとんど食べられちゃうから、うん、その中の1つが、1つか2つぐらいが大人になる。で、たくさん産んでね、なんて言うんですかね、そのうちの1つが残ればいい。これと同じようにね、マンボウと同じように自分のものを増やすんです。わかります？いわゆる、ね、お母さんから侵略され続けてきた子供は、結局その、自分のものは勝手に触られてしまうっていうことが、骨身に染みてわかってるので、増やすんです。自分のものをわーっとたくさん増やす。そうそう、どれだけお母さんが触ったとしても、自分のものが残るじゃないですか。つまりもう自分の部屋の中にね、物がいっぱいになっていくんです。ごく普通に。普通はね、男の子が大体そうなんです。でも最近女の子もね、そうなってる。男の子の部屋って汚いとかってあるでしょ、うん、なんであんな汚いんだろうと。
母親が口出ししすぎる。
そうそうそうそう。お母さんが口出ししまくってるので、結局自分のものをこう、ね、増やして、そしていわゆる安心しようとしてる。結局自他の区別が ついていないので、自分というものを持つためには、自分のものを徹底的に増やしてね、いけば自分を持つことができるという発想なんです。
何億のうちに1個残ればいい。
そう、何億のうちに1個残ればいいというね。これはマンボウ型人生って私は名付けました。
先生が命名した。
私が命名しました。マンボウのようにですね、たくさんのものを持って自分を安心させようというね、そういう考え方。それは 結局小さい時からもう自他の区別が全然ついていないような感じの家庭で育ってしまった。もちろんそれはほとんどね、その自覚ないと思いますよ、お母さんとしてはね。お父さんお母さんとしては、いや我が子のためっていうふうにやってきたことが、結局その子供にとってはね、もう自他の区別がつかなくなって自分のものを増やし始めるようになっちゃった。そこでですね、マンボウ型人生っていうのはこれは下等生物なわけですよ。ね。人間はどうしてますか？子供一人か二人でしょ？ね。だから、産んだ子供を大事に最後まで育てるっていうね、侵略されることなく、殺されることなく育てるという考え方なわけ。だから、マンボウからね、人間へと成長しないといけないんです。
そうだよね。
そこで大事なことは生理です。生理で、生理をするのは何のためかって言ったらですよ、とにかく人に触られないものを作るってことなんです。つまり物を少なくすれば触られるチャンスが減るんです。例えばね、机の上にねペン立てを置くからね触られるんですよ。ね、もう全部もうペン立てなくしてね、筆箱の中に入れて自分が持ち歩けば触られない、ね、机の上に物がいっぱいあるから触られるんです。机の上は全部きれいになくしてしまえばね触れないんですよ。引き出しの中を勝手に開ける上司がいたらこれはねセクハラですよ。だから引き出しの中は結局触られない部分なんですね、自分の机のね、プライベートのところだから。それを開けてくる人がいたら、それは相当おかしい人ですよね。
机の上はオープンな状態だから誰でも触ってもいいよって言ってるようなもんだ。
そうそうそう。つまり自分を守るためには自分の持ち物を限定するっていうことが必要なんです。
管理できる分ね。
そう、自分のものを管理できるだけ減らすんです。例えば自分の持ち物をカバンの中にいつも入るだけにしておく。で、カバンの中に入れておく。そうすればね、触られないんです。いや、それを勝手に触ってくる人がいたとしたら、それはやめてくださいって言えますよね。
人のカバンの中までね。
そう。だから、生理っていうのは使っているものと使っていないものと分けて、使っていないものを捨てるってことなんです。結局使ってないものはね、勝手に触られるんですよ。使ってないから。私使ってないから触ってもいいだろうってことで触る。でも触られた瞬間汚れるんですよ。触られるっていうのはこう場所を移動されるってことですよ。こうやって移動された瞬間汚れちゃうわけ。自分の心が。もちろんそれは見たよね、嫌だなって思う。そう思うものはもう先にね持ってなければいいんですよ。こう全部捨てちゃう。だから使っているものと使っていないものと分けて、使っていないものをですね捨てていくんです。そうすると使っているものだけになる。使っているものだけにすれば人が勝手に触るということがほとんどなくなる。つまり人から侵略されにくくなるんです。ただ自分のことを自分で守れるようになる。自分のことを自分で守れるようになるとですね、 これは自信になるんですね。自分の中で。自信となる。つまり自分に自信がついてくるんです。自分に自信がない人っていうのはね、結局ね、物を捨てられない人なんですよ。だから自分に自信がないからね、人のね、顔色ばかりを見る。結局人から認めてもらえるかどうかばかりをね、気にする。で、人から認められたらね、嬉しくなるし、認められなかったら落ち込むし。人の顔色ばかりを見て生きていくようになるんです。自分に自信がある人はね、人の顔色は見ない。人から認めてもらうためにってことですよ。人から認めてもらうために人の顔色は見ない。それは自分というものをちゃんと持ってるから。で、自分をちゃんと守れる人はですね、人を守ることができるんですよ。自分を大事にできるように人を大事にできるんです。そうすると人は自分のことを大事にしてくれるようになる。だから仏教の出発点はね、整理なんですよ。まずね、使っているものだけにしてください。自分のね、身の回りのもの、例えば服だったらね、着ていない服は捨ててください。ね、本だったら読んでない本は捨ててください。音楽だったら聞いてない音楽はね、捨ててください。そうやって使っているものだけにするんです。昔ね、仏教って言ったらですよ、出家って言ったら自分の身の回りのものだけを持って出家したんです。自分の身の回りのもの、いつも使っているものだけをね、持って出家したんです。それはそういうのがいわゆる仏道なんですね。そう、これと同じように在家であっても、いわゆる出家しているものではないとしてもね、やっぱり家の中にあって使っていないものはなるべく持たないってことが必要なんです。で、仏教の考え方としてですよ、必要以上のものを持つっていうことは誰かが不足するというふうに、教えられるわけです。例えば自分が必要以上にお金を持つとですね、誰か貧しい人が出てくるんです。必要以上に自分が食料を持ってしまうと、ひもじい思いをするものが現れる。そう。だから必要以上のものを持つっていうことは、まあ、仏教の考え方から言うとですね、悪なんですよ。誰かが、ね、いわゆるそういうものを持てずに悲しむ人が現れる。
みんなが金持ちじゃないもんね。
だから、いわゆるね、金持ちはですね、金をいつまでも握ってるからね、良くないわけですよ。そのお金をこうね、必要な人に分け与えているならばですよ、金持ちの存在をみんな喜ぶわけですよ。貧富の差っていうことはないわけです。だからそういう意味でも、使っていないものは捨てるっていうことはすごい大事なんです。そう。で、使っていないものに結局私たちは執着を起こすんです。執着っていうのは、自分のものにしたいっていう心。ね。こう執着っていうのは自分のものにしたいっていう心ですね。これはどういう心かって言ったらですよ。例えば、お金に執着している人は、 お金イコール自分だと思ってるんです。お金が自分だと思ってるんです。だから自分は死んでもお金が残るからお金を大事にする。
死んだら使えないじゃない。
死んだら使えないんじゃなくて、死んでもお金が残る。だから私の分身がお金なんです。私イコールお金だと思ってるんです。これが執着なんですよ、うん、
でも金持ちって死んだらまあ息子にやるとかしか思ってないんじゃない。
いや、死んだら息子にやるってことは、そのお金は私のいわゆる分身なんです、うん、
息子も分身だから、
まあ息子も分身、子供も分身、結局子供子供と子供に執着する親はですね、いわゆる子供イコール私だと思ってるんです。だから私はこの世から消えてなくなるけど、子供はこの世に残るから、だからいいと、私は生き続けていくと、こういう発想なんです。だからね、奥さんはあまり旦那さんには執着しない。旦那さんの方が早く死ぬから普通は。
子供に執着する。
子供に執着する。つまり自分が死んでも生き残るのは子供なんですよ。旦那はね、私より早く死ぬ。こんなものに執着はでき
ない。
こういうのがいわゆる執着の考え、まあ無意識の心なんですね。でも自分イコールお金じゃないんですよ。自分イコール子供じゃないんです。自分イコール服じゃないんです。自分は自分なんですよ。だから死んでいく時にね、自分はお金だと思っていた人はお金だけ置いてね、自分はいなくなっちゃう。結局その時ね、死ぬ時初めて分かる、あれ、お金はイコール私じゃなかった。考える今じゃなくて、それは見せつけられますから。
あ、そうか。あ、そう。
だから執着していた分だけ苦しみに変わるんです。
そう。
だから、いわゆる使っていないものを捨てるっていうことは、心に刻みつけるんです。例えば服、この服は私じゃない。っていう気持ちで捨てるんです。結局その服を捨てられないっていうことは、あなたはね、自分の人生をこの服に奪われてるってことなんですよ。だって自分にとってこの服が似合わないのにですよ、自分にとってこの服はもう使ってないのに、この服を捨てられないってことは、この服にですね、自分の人生が奪われてるんです。こういうことになるんです。つまり服をコントロールしているのが自分にならなくちゃいけないのに、服に自分が奪われてる。先日ですね、プラザを着た悪魔っていうですね、映画を見たんですよ。テレビやってまして、これは主人公がですね、結局そのジャーナリストを目指していたのにですね、そういうこうデザイナーの有名な人にですね出会って、そしていわゆる自分の服がダサいからね、着替えなさいって感じになって、でブランドに身をまとうようになった。でそのうちこういわゆる自分は美しくなる、いわゆるブランドに身をまとって美しくなっていくけど、自分らしさがだんだんなくなって、彼氏とも別れてですね、いわゆる、自分の夢、ジャーナリストの夢を忘れちゃってね、でもうなんかこう華やかな世界に入っていっちゃうわけですよ。である時気づくわけですね。自分を見失って、そうやってこうブランドに全てをね奪われちゃってる。こんな人生を私は望んでいたわけじゃないっていうことで、ブランドを全部捨ててね、で、その会社も辞めて、で一からやり直すっていう、こういう話の流れなんですけど、結局こうブランドっていうものに自分が奪われてしまってるわけ。ブランド、ブランド、ブランドと、綺麗な服だ、綺麗な服だっていうことでね、自分にとってこの服が好きかどうかっていうことは置いといてね、周りから見たらこれが綺麗ですよっていうことに自分を合わせちゃう。それはあなたの人生が着るブランドという服に奪われてるってことになるんです。これは自他の区別がついていないってことになるんですね。 区別をつけるっていうのは自分は何が好きなのかなんです。何がしたいかなんです。
自分で納得して選んでるかどうかね。
そう、この服が例えば100万円の服だったとしてもですよ、自分がその服が似合わないとしたならば、この服の価値はゼロなんです。それはゼロと思えない。100万円の価値がもったいないと。それはあなたの人生をですね、軽く見てるんですよ。あなたにとってね、この服は好きじゃないなら価値はゼロなんです。
あげればいい。
そう、あげればいい。ところが100倍もしたもったいない、こう思ってしまう。それはこの自分の価値観よりも世間の価値観の方を優先してる。それは自分の人生を奪われてるってことになるんです。これも自他の区別がついていないってことになるんです。だから自分の人生を自分のものにしないといけないんですね。ある人が言ってましたよ。ね、自分は今まで自分があると思ってた、ね、自分はこの色が好きだと思ってた。ところがこの色はね、今その自分が好きだったわけじゃなくて、お母さんが好きな色をね、自分が好きだと勘違いしてた。そうそうそうそう、これがいいぞと、これ着なさいっていうふうに言われていたものを着てきてね、それが自分が好きだと勘違いしてた。で整理してみてね、分かりました。自分が何が好きかっていうことが分からないっていうことが分かりました。それは自分がない人なんです。
自分で選べるねっていうのは、
そう、自分が何が好きかっていうことが分からないんですよ。だからね、自信がないんです。で、人から結局これが似合うよ、これがいいよっていうことばかりを着てるんです。それは人に自分の人生を奪われてるんです。自他の区別がついてないんです。
ずっと子供の時から誰かが自分を損してきたんだね。
そうそう、だから自分に自信を持つためにはですね、一旦自分の似合わないもの、使ってないものを、ね、捨てていくっていうことが必要なんです。そしたらいかに自分がないってことがよくわかりますよ。今使っているものね、あなたが自分の意思で選んだものがどれぐらいあるかと。もらい物。
もらい物
ね。自分で選んだものじゃないもの。そういうものが自分の家の中にですね、ひしめいている。そういうことが整理をしてみるとね、分かる。では自分が分からないから、自分じゃないものを自分だと思って執着するんですよ。だからまずはそういうものを捨てる。そして、自分とは一体何者なのかっていうことをね、見つめ直す。そうしないとですね、汚れというものはこれもう次から次へと出ちゃうんです。汚れないためにはこう自分を守らなくちゃいけないから。ところが自分を守ってないわけ、もう汚れまくり。だから汚れないために整理が必要なんです。そう。だから自分の人生をちゃんと自分で生きてますか？人の人生を生きてますか？
人に言われた方にフラフラっていくのが人の人生だからね。
そうですね。自分の人生をちゃんと自分で生きるってことは、自分の意思でちゃんと一つ一つ選んでいくってことは、自分の使うものはね、自分の意思で選ぶってことが必要なんです。それはね、高いから、安いからで選んでる。ブランドっていうのは高いから選んでる。100円ショップのものを選ぶっていうのはね、安いからや。そうじゃなく、高いから安いからじゃなくて、自分にとってこれが好きだからっていう気持ちでね、選んで、それが自分を持つっていうことだし、自分に自信を持つということになるんですね。じゃあ時間になりましたから終わりたいと思います。